はい、じゃあエピソード1入ります、
はい、始めます。
はい、エピソード0で早速ちょっとアベちゃんが、
はい、
あ、多分聞いてないと思うけど、
聞いてない、
友達のラジオをディスるっていう、
喋ることなくてずっと悪口言ってしまって、
わあ、
初っ端からちょっと謝罪会になってしまって
その後ちゃんと謝って、
あ、なるほど、
そしたらね、早速お気に入り登録してくれて、
してくれたね、完全うちわのノリでやってるけどね、
すごい。
で今回は、はい、ね、新しい声があるけど、ゲストをなんと初回から、
はい、ファンなのに
実力がね、
ファンなのにゲストに頼るという一旦お友達を呼んだので、
はい、
ズカダンさんです。
ズカダンです。
じゃあ軽く自己紹介を。
なんだろうな、その辺の OL です、うん、
OL やね、確かに、ね、
OL 都会で暮らす OL です。都会で暮らす
OL ズカダン、そのプロフィールで一体行く
行きましょう、
行きましょうか、
なんかね、
はい、まあ、一緒に働いてるね、
そう、僕の同じ会社で働いてる OL で、うんうん、
はい、
でなんでゲスト呼んだかっていうと、うん、まあ、そもそもそのさっきラジオをやろうって言ったきっかけの話してた時に、うん、まあ、別の場所で図鑑にも会って、うんうん、そしたらなんか私ラジオやったことあんでって、うん、バリバリやってたでみたいな感じで言ってたから、ちょっとその初回でまだ慣れてないから、なんかそのノウハウというか、
なるほどね、
アドバイスを、
なかなか稀有な存在
で、そうそうそう、
バリバリではなく4回ね
バリバリやな、
3分の1く
らい。10年前ぐらいに流行ったんですよこれ、10年前かな、ラジオブログみたいな、
ラジオブログ、
そうそう、ポッドキャストとかが流行って、うん、で私はラジオブログで、じゃ本当にあれですよね、録音、ただの、
はいはいはいはい、
ボイスレコーダーで録音して、うん、MP3 に落としてで投稿してた、
うんうんうん、
4回やりましたね、友達と。そう、
なんで4回で終わったの？そう
なんか、うん、当時そういうなんて言うんだろう、ブログの、うん、嵐とかがありまして、全部なんかこうバーってこう言えない言葉がコメント欄に埋め尽くされていて、うわ怖いと思ってパタンと閉めましたっていう
だ、今回は嵐に合わない方法とか。
そうですね、今はちゃんとね、ネット業界がねちゃんとされてるんで、
うん、その時話してたのはどういう内容なの？
なんだろうな、でも20代前半、もう言うたらもうほんと10代19歳20歳ぐらいの頃だから、
年齢がバレる、
あ、やべだからまあ女の子が喋ってればまあまあみんな聞くよね。
へ
えだってちゃんと4回しかやってないし、うん、素人で何にもこう打ち出してないのに2人からお便り来たもん。
すごい、
お便りが来る、
お便り、なんかコメント、
コメント、
コメント、
どんなどんなの？
普通に聞いてます、楽しく聞いてますよみたいな、なんとかの回をあれは良かったですねみたいな。
どういうネタを話すの？それは
何だろうな、何話してたかな、何だったっけな、覚えてないし、今もう探し出すこともできないからね難しいよね。
え、基本誰か一緒に？
あ、そうそうそうそう、一人はないね、一人はないかな、うん、
でも
そ
んなにタイトル、
それもね、思い出せないんですよ。
何も出さない
そう何にも思い出せないね。
それはもうずっと2人喋る、ゲストとか呼んだりとかする
は知って、常に誰かがゲストみたいな、
はいはいはい、
私はずっと出てて、あとはうん、みんな違ったね。
あ、ゲストありきで2人ってこと？
あ、そうそうそうそうそう、今日は誰々ちゃんだよみたいな、
誰々ちゃんだよ
そんな感じだって20代20歳だよ
なるほどなるほど。
そう、やっぱ女の子の話はね、うん、まあ一定需要が、
ガールズトーク、
ガールズトーク、でもそんなに私もなんだろう、そういうキャピキャピ系じゃないんで、うんうんうん、ラジオやってるくらいなんでオタク系ですよね、うん、だからまあまあまあそんなになんか楽し、なんだろう、女の子っぽいネタは話さなかったかな。
うん、でもどういう、この初回やからある程度ちゃんと話を続かせなあかんねんけど、
確かに
どう、何の話題とかがいいと思う？
何の話題がいいんだろうね、何が面白いんだろうね、みんなね、世の中の人はね、
時事ネタ、
あでも、
まあ、時事ネタとか
ではないけど、
俺らそんな深いこと言えへん
やん、まあ、確かに素人だね。
アメちゃんとかさ、うん、なんだろう、音楽詳しかったりとか、
詳しい、
漫画も詳しいし、なんかね、24時間
耐久
すごいよね。耐久、耐久違う、耐久違う、なんか普通の人の24時間の倍はなんか見てるよね。
確かに今でも隔月に1回ぐらいは満喫に24時間
やば
入るか、家で24時間漫画
いやすごいよ本当にね、知識が深いから、うん、あのそういうの出してったらね、
確かに、
ね、いいんじゃないですかね、
そういうの出してたら炎上するかもしれない、
著作権の問題も出て
くるかもしれない。でもこうおすすめとか
確かに確かに
1回ずつ出してっても楽しいんじゃないですかね、
そういう情報を出していくのもおもろいな、
うん、
あれ住んでるのが目黒やから、
うん、
ちょいちょい目黒のうまい店紹介するのもあれ
超ローカル、
そう超ローカルで目黒の人には刺さる目黒小丹田付近のうまい店みたいな
やってみる、
やってみよう、やってみようか、
その紹介から何が良くてみたいなアクセス、アクセスまで、
あそうだね、
アクセスまで、そう、あその駅か、最寄り駅か、
最寄り駅、どうせ目黒行かないけど、
どこ、何、何が美味しいの、
まず目黒で言うと、
うん、
トラットリアイタリアっていう、
あ
聞いたことある、
そう目黒の駅からちょっと
歩くね、
北の方に歩くのかな、
恵比寿方面かな、方面、うんうんうん、
じゃあ、左手側にあるお店で、もう12時過ぎくらいに行くと結構混んでるんやけど、
うんうんうん、混んでる、
ピザのセットかパスタのセットか選べて、うん、まあ、最近はもうあったかくなってきたから、うん、外のテラスとかで食べれるけど、
あるね、あるね、
そこは意外と会社の人もおらんし、
うん、
ゆっくり話して、で、まあ、コスパもいいと、そこはね毎回東京来るたびに行ってる
そう
だよ、そう毎回行ってる、
トラットリアイタリアの話していい、
うん、
今日ね実はね行ったの、うん、あの違う行ったの、うん、行ったのっていうのも、
うん、
会社のなんか支社で台湾があって、うん、そこの人が2人来てるから一緒にみんなでご飯食べようっつって、
うんう
んうん、で私ちょっと遅れて行ったの、
うん、
で、あの今日のランチはここですみたいな、うんうんURL がありました、
うんうん、
それを頼りに行って あここねみたいな、うん、ちょっと遠いけど行くかって、今日しかも30度ね、暑かった、
暑かった、暑かった、
行ったらね誰もいないの、
うん、
おやって思って、
空いてるやん、
あの食べログだったから、うん、そのお店の人にこれってここですよね、
うん、
はいってなったの、
うん、
そしたら違うお店を紹介されてて、
うん、
違うね、あのチャオロって、またトラットリアチャオロっていう、違う店だったで、私だけそっち行っちゃって、30度の中エホエホ、また遠いのよそこからチャオロが、
部下団が間違えたの、
うん、私だけ
ただのミス
よ、いやいや違う URL が間違ってた、
あ
送られてきた、そうそうそうそうそう、
それは完全トラップ、
その最初に誘ったやつが悪かった、
そう、うん、そうそうっていうね、そこ私もそこの店好きなんだけど、今日は食べれずに、あのただ行っただけっていう話
あ食べれ
へんかった、だからそこはた違う店に行ったっていう、
なるほど、
そうそうそうそうそう、
そう、そこはねよく行ってて、
うん、
ちょいちょいあのパッと見空いてるのに謎に奥の部屋に通されて、めっちゃあの女性が、うん、あのひそひそ話するのに最適な奥まった場所があって、
確かに目黒のマダムがね、
マダム
たちいっぱいいますよね、
多いな、
いいね、会食とかにも使えそうな上品な、
うん、
そう、あの目黒界隈の人にはぜひちょっと行ってもらいたいな、
うん、
トラットリアイタリア、
おすすめ料理は、
おすすめ料理はどちらかというとピザセットがおすすめですね、
あ
のパスタよりも週替わりなのかな、あれは、
うんうんうん、いや夜もね美味しいんですよ。
あ、そうなん
ですね。夜おいし、夜行ったことある。美味しかった。
夜、そう。
なんか全部美味しかった。
いや、なんでも美味しいと思う。
全然美味しい。全然広がらない。なんで突っ込んだ。
食苦手で。突
っ込んだ。
なんでも美味しいよ。
そう、なんでも美味しいから。ね、そう。美味しいかすごく美味しいか。
まあそんなもんやな。
まあね。はいはい。
確かに、ね、なんかあのお寿司とかってさ。あのあ美味しいか美味しくないかとか、美味しいか、うん、すごく美味しいかとかあるやん、
うんうん、
なんか例 例えばここのお寿司屋さんのマグロ美味しい、イクラ美味しい、ウニ美味しいとかあるけど、
うん、
どっちが美味しいって言われた時に分からへんのよね、
うん、
あのいやどっちもめっちゃ美味しい、
ね、分かる分かる、俺全食べ物がそれや
から、それあれだよね、好き嫌いないとさ、
うん、
あの塚談論言ってもいい、
うんうん、
あの好きな食べ物ベスト5言ってくださいって言って、うん、すぐパッと出る、
でなカニしか出ない
カニでダントツカニな
の、でも出るんや
ダントツカニ
ある言える、
俺はセロリかな、
えでもさこう順位つけられる、
順位、いや
そう
つけられ
んとは出えへんな、
あのつけられる人は好き嫌いが多い人、うん、
ね、
パッと思い浮かばん人はあとはなんか寿司とか、
うん、
あのカレーとかよくあるある言う人は割と好き嫌いがない人っていうね持論を持ってます。
なるほど、
どっち、
え私はすごい多いから、あの魚、生魚とか食べれないの、あんまり、
そうなんですか、
お寿司も私が食べれるのは美味しいやつっていうい
え、はい、
普通のこと言ってんやろうけど
ね、いやいやいや、あの本当にあのスーパーのお寿司とかは食べられない、うん、食べてあもうダメだって
食べれるお寿司と食べれるお寿司どう違う、
いや臭いか臭くないか、
ちょっとわかる、ちょっとわかる、
うん、
なんかパサパサしてるみたいな、出前とかやと
なんか食感なんかこう、うん、なんか気持ち悪いの、
うんうん、
そう
な、好き嫌いないんやわ、
は
い、
俺そうやな、俺、うん、結構
何でも
味、細かい味わからへんと思う
えそんな中でいっちゃん好きなやつなんの、
えカレー
いやいやいや少年、
でもカレーでもいろいろ種類あるやん、
そうそうそうそう、
なんか
あでもスパイスカレー、
スパイスカレー、
スパイスが好き、あのいろんな味が混ざったやつが好きなの、もう何味か分かんないやつ、
何味か分かんない
じゃん、そうそうそう、もう、
まあ、カレー味やろね
あのカレー味なんだけどこれ何もういろんな味がもう複雑な味、
うん、
なんかお弁当とかも、
はいはいはい、
あの一品一品食べるよりも混ざってるやつ好き、
だあの足し算の料理が好きなん
で、ね、そうそうそうそうそうそう
めっちゃまとめる
よね、そうそう、それ
和食は引き算って言われてて、
それ
でインドとかトルコ料理とかスパイスの足し算で、結構中国とかも足し算系で、
うん、
どっちかに分かれるっていう、日本人はあの和食がそっちやから引き算料理があるけど、欧州の人は全然食わへん、
あそっちそっちそっち、それ
カレー結構2人とも詳しいの、
カレーはもう
あれじゃあちょっと一旦切ってカレートークするカレートークしようか、はい、はい、じゃあカレートークやりますか、
カレートーク、
そう、その前に、
うん、
やっぱり、うん、なんか今ちょっとさっき話してて思ったけど、
うん、
ちょっとやっぱ経験者だけあって、
うん、
図鑑団ちょっと話すのうまいね、
あそうなんだ
なんかいや分からんけどエピソードトークの差し込み方ずるいなっ
ていや私ね考えて喋ってんだよ日々
そうなんだ、
そう
日々は嘘やん
だ、いやほんとほんと言いたいことだけとかじゃないなんかたことになってる
いやすごいなって
思った、
ちょっと
すごいなって、
なんか3人って結構ええな、
う
ん、
ああそうだもんね、間がない
かも、各々結構言いたい、うん、いい感じに言いたいとこかぶる、
うんうんうん、
ツッコミ具合が、
そう
飲み会も3人が一番いいっていうから、
あ
一番やりやすいのかもしれない、うん、カレーの話を、
はい、
じゃあカレー結構盛り上がってたんで、
カレーね、
あのでも俺そんなにあのカレー詳しくないんやけど、
へえ、
あの好きなカレーがあって、
うん
うん、
であのそれをちょっと紹介したいなって
あのグルメ野郎
なんでいやあのそんなグルメじゃないけど、あでも好きなカレー屋とかあるんじゃない、ここは
あるある
あ
る
すげえいい、で俺目黒で1店舗、
うん、
東京駅で1店舗あるよ、
俺目黒で1店舗、うん、代々木上原で1店舗
どうしよう、私でも結構何でも好きだな、なんかいろんな
カレー、最近食べたカレーで、あカレー食べたいなってなった時に思い一番最初に思い出すお店、
あ一番最初はやっぱ目黒の、目黒、
なるほど、あじゃあちょっと目黒カレーっていく、
はいはい、スープカレース
ープカレー、
私はスープカレー、あ分かった、
シャナイヤ、
あイエスイエスイエス、シャナイヤ、
シャナイヤ、
聞いてる方もね、あの検索していただくとね、あの目黒カレーで一番最初に出てくる、
あそうなん
や、そうそうそうそう、
恵比寿寄りのところに、
そうちょっと遠いね、駅から、どの駅からも遠い、
車内や
なんか住宅街みたいなとこ入ってくるから、
うん、じゃあ結構狭いの、
狭い。なんかね、2人しか店員さんいなくて、作る人と運ぶ人で
シンプルで分かりやすい。
え、なんかすごい出てくるの遅いの。
へ
ー。あの、なんていうのか、すごいちっちゃいお店で、
うん、
席もないんだけど回転率がすごく悪くて、とてもゆっくりやってらっしゃるんです。はいはい、でもとても美味しいんですよ。本当に美味しいんだけど、せかせかしないんですよね。
カレーで時間かかるってでも意味分からへんけどね。
うん、
ちゃんと、あ、そうやな。どこを
こう予想だけやから。
いや、あのね、すごいスープとかも分かれてますね。普通のベースあるでしょ、うん、トマトベース、ココナッツベース、エビベース分かれてて、うんうん、ちゃんと具材も、あ、そのメニューとしても5種類ぐらいあるのかな、
はいはい、
で、プラストッピングとかも選べたり、
うん、
結構ね、時間かかるなって感じはするし、とてもゆっくりやってらっしゃるからとても待ちます。でもとても美味しい。
そこのスープカレーって一般的にそのスープ、
うん、
まあ液状のものになんか野菜がゴロゴロ入ってて、
うん、あ、そうそうそう、それそれ、
ご飯が別皿にある、
そうそうそう、それそれ、スープカレー、合ってる、
薬膳カレーやね、しかも、
あ、そうそうそうそうそう、
体にっていう、
あ、そうなの、あ、じゃあ野菜とか結構具で時間かかってんじゃん、
うん、そうね、あ、うん、
それもでも煮込んだ後やから、
もうそうなんだけどね、多分温めるのが時間かかるのかな、
はい、なんか火がね、
火がね
IH でやってる、
火が通らないねでも本当に美味しい、なんか食べてて気持ちいい、薬膳カレーってなんかそういうとこあるよね。
薬膳カレー食べたことないな。
あ、もうぜひ行ってください。
車内屋、
車内屋
行ってみるわ。
目黒駅から徒歩10分ぐらい。
そうね、会社からランチで1時間じゃ帰ってこれない、並ぶのも込みで1時間半取らないとダメだね。
行こう。
うん、ぜひ。
塚田のおすすめは車内や。アメちゃんは？
あ、すいません、また目黒駅で。
目黒駅。
あのスパイスカレー。
スパイスカレー。
あ、ランド。
あ、結構下り切ったとこね。
そうそうそうそうそう、坂を下り切った。
なんか結構螺旋のとこで並んでるやつ。
うん、そうそうそうそう。
見たことはあるわ。
なんかあんまやってないよね。
月火水が定休日で。
半分。
そうそう、木金土日が、これも多分ゆったりとしたペースで。
そうですよね。あ、しかもなくなり次第終了的なね。そうそう
そうそう。あ、そうなんや。
そうそうそう。
でさっき塚田が言ってたみたいなスパイスカレーで、
うんうんうん、
何の味やみたいな、なんかその美味しいんやけど、
そう行きたい、
もう足し算すぎてなんか、
うんうん、
コクなのか何なのか分からない。
いや、そういうのがいいんですよ。
でおすすめはね、辛口のポークカレーっていうのがあって、
辛いの好きやもんな。
そうで角煮みたいなやつがドーンってゴロゴロって入ってて、
うん、
でかつ辛くて、
うん、
で何の味か分からんぐらい深い味が、
うん
なるほどね。
そう。
そう、行ったことない。行ったことある？
ない、ないの。ちょっと遠い。
結構遠いな。
1時間半じゃ聞かへん。多分遠か
った。あ、そうそう。しかも並ぶしね。
そうそうそう。
そうそうそう。
月火水やってないし。
なかなか行く機会がないな。
朝かな。ね。
土日の朝で。
並んでね。
朝か。
行くしかないよね。
11時に開店なんかな。11時前ぐらいに行くと、すごい、うん。ちょっとだけ並ぶので。
あ、やっぱな並ばんと。
俺のおすすめはそんな遠いとこじゃないから。
どこ？
あのカレーバカ世
紀っていう、 あれも何の味かわからん、
あれの
スパイスカレーね。
そうそう、なんていうんだっけ、何カレーっていうんだっけ、
何カレー、
あの
カレーバカ
そぼろみたいな、
キーマカレー、
キーマカレ
ーそれは出ろよ、
トマスト
に、ね、でもね、わかる
しかもそぼろで、そぼろで言えたらさすがやな、
大体ポロポロした肉はそぼろ
キーマカレーがめっちゃ好きやな、
うん、美味しい、
結構行ってるよな、あの一人でよくどうしよう飯って思った時によく行ってて、
で
この前は
土日やってるもん、
土日もそう、あの、なくなり次第それこそ終了やけど、
うん、
この前は土曜日かな、日曜日かどっちかに行って、
うん、
あ、キーマカレー相変わらず食べて美味しかったって思ったら、
うん、
財布がなくて、
う
ん、
あと思って、
うん、
財布家に忘れたと思って、
うん、
結構久しぶりに冷や汗かいて、
うん、
であのちゃんと席立って、
うん、
店員にいつもあのカウンター越しに渡すけど、
うん、
すいません財布忘れたんです
って
言ったら、うん、あ、全然いいですよ、また次回来た時にって、なんかめっちゃカロリー取りで、
うん、
多分顔覚えられててい
や、めっちゃいい人、
親父一人で
そうそう、あの親父、お兄さん、
あの
お兄さん
昼のお兄さんと夜の親父がいるよね多分。
あ、じゃあ私夜しか行ったことない。
お兄さんしか知らんな、それで言うと。
あ、じゃあ昼？
そう、お兄さんが、あ、全然いいですよって言ってくれて、でもう一回家戻って、うん、財布持ってもう一回払いに行って
みたいな。ああ、いいやつ。
ちゃんと条例になってよかったなって思う。
いや、いいね。普通だったらなんかさね、免許証、あ、そうそうそうそう、もう何もないか、でも
何もない。
だからなんか
iPhone とか、
ね、リュック置いてくとか。
そうだよね、うん、
結構その辺がね、
へ、
久しぶりに気がつかれた。そう、そこをよく行ってたっていうのが目黒で一番好きな、よく行ってるとこ。
すごいカレーの話結構できる。そのニーズあるかどうかわからないけど。
ガチカレー勢にはちょっと俺も劣るから。
まあまあ私もそうだな、うん、でもね、作るの好きなのカレー。
あ、そう
だ、スパイスから。
それはもう香辛料から買ってんの。
買ってる、
え、
買ってる。
すごい。だ、会社のイベントとかが何回なんかあると、その度にカレーを、
カレー作る、
作って。
あ、そうなんや。
振る舞っている。
この間40人前作った。ずんど買ってもらって。
やば。
そう、
それってその いわゆるレシピサイトで見たりとかもするの？
うん、そうだね、ね、会社のイベントで作ったのは2回あって、うん、20人前と40人前で、
うん、
最初20人前作った時に調べたら、ね、もうスパイスセットみたいなのがあるの、
うん、
あの言っちゃえばギャバン の、 あの、はいはいはい、胡椒のギャバンの出してる、
はいはいはい、
何種類だよ、20種類ぐらいこうスパイスがね、うん、1個ずつ袋に入ったやつで、うん、それが20人前なの。で、普通だったら、
それが、
そうそうそうそう、ジップロックに入れて、
はいはいはい、
あのちゃんと大さじとかでこう作っていくんだけど、うん、もうそれ全部入れちゃえば20人前になるから、うん、とりあえずそれ、そうそうそうそう、買って、でも20種類のスパイスってすごいじゃない、
うん、
で結構スパイス本格的になるんですよ、
うん、ちゃんとその会社のイベントで食べて、やっぱ 何の味か分からない。
そうそうそうそう、そう、深みが出せるの。でもなんか本当だったらもっとカレバカみたいな、うん、あのうわーみたいなこう刺激的なスパイスにしたいけど、
うん、
そうすると好き嫌いが出るから、うん、まあ、ある程度まろやかにしなきゃいけない、
うん、はい、そういう思いも、
そうそうそうそうそう、なんか割とこう薄めるじゃないけど、あんまり出しすぎないような工夫もしている、
うん
う
ん、
すごい。
そう、
カレー作り出すと結構もう沼みたいな感じ、
ね、いや沼だね、
やんな、
沼、
趣味カレーみたいな感じになるよね。
結構会社でカレー好きだと多いよな。
多い、
カレー沼がすごい
多い、
多い、まあ、そこまでいけないけどね、
うん、
あとはこうカレー作ると家がさカレーになるじゃん。
確かに、
そうやんな。
そう、スパイスね、やっぱすごい1週間ぐらい抜けないし、
うん、
フライパンとかも
確かに
もうすごくなっちゃうから、あのなんていうの、本当だったら油でスパイス炒めてやるともっとこう香りが立っていい感じになるけど、うん、それはさすがにねできないんですよね。
なるほどね。
近所迷惑になっちゃう。
なんかちょうど今一緒に働いてる人で、
うん、
奥さんがインド人の方
がいて、はいは
い、H さん、
はい、
でインド人の方ってだけでかなりあの賃貸 NG 食らう。
あ、カレー作るから。
そう、ほんまにスパイス、
うん、
ほんまに使うからすぐ NG 出るって、インド人ってだけで。
確かに永遠に匂いつくもんな。
確かにめっちゃ匂いつくらない
。H さんよく。でもね、本当につく。
そう、全然やっぱその審査おりんくて、だから結局一軒家買ってんけど。だから、
まあ、正解だね。
そう、なるほどな。
インド人の人やっぱ作るんやね、カレー。
そうそうそう、
うん、
そういうでもフィルターあるやなと思って。
いやでも確かに理にかなって
る。そうそう、本当につく。
そうやな、匂い消えへんもんな。
消えない。
いいな、
消えないね。
カレー作れるっていいな、スパイスから。
作ればいいじゃん。簡単だよ意外と。
かっこいいよねやっぱり。
意外と簡単、ね、本当は4人前ぐらいを作るのが一番うまくできるよね、うん、もう20人前とか味わからんだってもう鍋でガーってなってるからさ、うん、何入れたらどうなるかがもう分かんないんだよね。この間
ケチャップ1本みたいな。
あ、そうそうそうそう、本当にこの間40人前作ったのはソース1本入れた。
もう
オイスターソース、
とんかつ
ソース、とんかつソースのこだわり。
私がただとんかつソース好きっていうのもあるんだけど、あのとんかつソースってフルーツがすごい入ってるから、
うんうんうん、
あれこそ何の味か分からんソースなんですよね、うんうん、だからもうそれだけでいろんな味になるから、
うん、フルーツ野菜全部。
そうそうそうそう、
ソースってすごいよな。
ソースすごい、ソースすごい。
あれ原材料フルーツってやばいよ
な。フルーツすごい。
どれだよ、どうしてんのに。
そう、
あんな茶色い
の。そうなの。
あれは確かにね。
でちゃんとこうスパイスっぽい感じも入ってるし、うんうん、コクが出るからソースはね普通のなんかルーカレーとかでも入れる。
もう一本とかでも隠し味って言われてるので一本入れるのが結構珍しい。
もうね分からん。とりあえず一本入れてみた。
元の鍋がもうとんでもない大きさなんやろ。
でもこの間食べたでしょ。
食べた。
美味しかったよ、ね。
美味しかった。
美味しかった。そう。
へえ。
肉とかもね12キロぐらい。入れてる。
12キロ
それってその肉をあらかじめ結構もうコトコトずっと煮込んどくの、うん、それかもうスパイスとかもぶち込んでずっともう放置するの。
あーとねもう言ったら40人前は面倒なんですよ、うん、
まあないよ、
もうね本当だったら肉を炒めて、うん、そこにスパイス絡めてとかがいいんだけど、うんはいはいはい、あもうそんなの12キロとかしてらんないっしょ、うん、だからとりあえずぶち込むよね。
足し算の料理だ
から。そうもうそれしかできない。
あと足せばいいから。
そうもっとちゃんとつくんだったらちゃんとやるけど、うん、もう無理。
うん、なるほど。
そう
そんな人数作る機会ないもん、
ね。ないね。
料理しないからな。
そう
だ。いやでも楽しいよ、うん、カレ
ー。そんだけ作れるんやったら楽しいと思う、うん、そのきっかけがな大事やなって思うけど、
うん、40人前作る機会なんてそうそう訪れ
ない。まあそうそうないね。でも結構社内のカレー好きの方たちから好評いただいて、
それはすごい、
うん、そう
カレー好きの人たちはほんまになんかお互いのカレーを褒め合ってる感が
すごい。そう 何入れたんですかとかすごい聞かれた。
でもそのちゃんと努力してないやつに対してはきちんと厳しい指導を。
そんな厳しい世界。
やっぱりルーなんていうのルーカレー簡単じゃん。だから作ってる時も同じ部署の子たちがいたんだけど、えもうルーでいいじゃんがすごかったけど、うんうん、やっぱね違うんですよね。で社内もカレー好きが多いからルーカレーはね出せない。
カレーしてんのみたいな
人いる。いる。
なんかその中の一角のやつがしてんのじゃないやつが作ったカレーをバッと70点みたいな。
いる
まずくはないけど全然ダメみたいな。
えだってまず誰が作ったのから
そう
始まるもん。
ああ作り手をまず特定して、
作り手をまず、ね、特定させて、
恐ろしい。
へえみたいなとこから本当に入るの。
新参やなみたいな。
そう。
なるほど。
そう。
その世界ちょっと嫌やな。俺はちょっと食べるだけ、ね、全部美味しいっていう簡単な役割は。
でも10回に1回はルーカレー作ると安心するよね。
あの家庭の味ね。
そう、あれ美味しい。
なるほどね。
スパイスカレーやってみよう今度。
うん。いいと思う。
匂いだな。
それぞれじゃあ、あの話や目黒以外の
二周目くんカレー。そう。
目黒以外の
きゃな
カレーラジオ。
きゃなカレーラジオ。
あの
四ツ谷
代々木上原の
代々木上原
スパイスっていうお店があって。
知らん。
で何やったっけ、なんかあんまりちょっと事前情報がないんやけど、なんか大阪とかで流行ってるスパイスカレーみたいなんで、
うん、
2食バンバンってなって、で両方でまたちょっと違ったスパイスの感じが味わえるみたいな。で、あとおしゃれ、なんかすごい客が全員おしゃれ。
だってスパイスってもしかして英語？
いや、カタカナ。
カタカナ？へえ、そうなんだ。
じゃあ知らんわ。
英語ならわかるん
か。おしゃれやったら英語かなとかね。
え、何そうなんですか。
は
あ、あの愛だけ小文字で全部大文字がちょっとこだわってる感が。
それダサいよ。
違うか。
すごかった、なんか代々木上原ってなんか下北みたいな感じの雰囲気あるから、
うんうん、おしゃれな人いるね。
すごいなんかフェス慣れしてるみたいな服装をしてる人たちがいっぱいで、
ちょっと外国人
みたいな。そう全員
やめディスった。代々木上原の人に怒られる。
全員マスターとちょっと仲いいみたいな。
あなるほど、ね、
確かにそういう人たちってその店主といかに仲いいかみたいなのがステータス感あるよな。
そうめっちゃ憧れる。
出すね
確かに。そういうのよくあるよね。
あれなんだっけ、東京駅、
うん、あ東京駅はあのインディアンカレーっていう、インディアンじゃなくてインディアン
カレー、
インディアンカレーっていう、あの大阪が本店あるのかな、なんか、うん、ちょっとややこしいんだけど、インディアンカレーで調べたら北海道にもあって、
うん、
でロゴも名前も一緒やけど別会社、なんか全然違うカレーなの。なんか 歴史があって仲違いして別れたんか知らんけど、大阪本店のインディアンカレーっていうとこで、あの大阪には何店舗かあるけど、
うん、
東京は丸の内、東京駅らへんにしかなくて、うん、1店舗しかなくて、
うん、
そこがめっちゃ好きで、
うーん、
何カレーの、
なんかねインディアンカレーなよ、
語彙力ないよね
インディアンカレーの
スパイス、
そう、いや、なんか最初めっちゃ食べたら甘いんや、
ほー、あれみた
いな、めっちゃ甘い、あれ食べ始めたらだんだん汗かいてきて、
あ、
なんかもう、
あ、じゃあスパイスカレー、
そう、スパイスなんやけど、
うん、
なんかその唐辛子の辛さとかじゃなくて、ほんまになんか謎の辛さが出てくる、
多分スパイス
だね、唐辛子ではそれはスパイスです、
うん、それがもうめっちゃ美味しくて、
はいはいはい、
なかなか他で食べれへん感じで、
うん、
大阪の好きすぎて、当時あの就活とかで大阪に住んでた時に、東京に就活しに行った時に、
うん、
大阪駅でインディアンカレー食べて、
うん、
で東京着いて、
うん、
インディアンカレー食べてみたいなのをするぐらい好きやって、
すごい、
そう、
行ってみよう、
行ってみよう、
すげえ、東京のやつと丸の内のそこしかないから、
へー、そうなんだ、
ぜひ行って感想を聞かせてほしい、大好きな、
う
ん、お店です、
すごい、じゃあいよいよ6店舗目
6店舗目、まあもう神保町、
ああ
、はいはいはい、ね、行きますよね、
行きます、
エチオピアね、
いいですよ
ね、エチオピア、
ボンディア、
ボンディと思った、
あれボンディは欧風みたいな、
欧風、
欧風、ね、
欧風でじゃがいもどんどんみたいな、
うんうんうん、あ、もうそれもね行った、美味しい、
美味しい、
美味しい、エチオピアはね、あのそのなんだか汗かくやつ、
なんだか汗か
く、スパイス、
やっぱスパイスをしない、
辛いよね、 あともう一個私思い出した、7店舗目あのね、渋谷と恵比寿と代官山の間にある、なんて店だったかな、ちょっと待ってね、ボラボラなんだっけな、なんかね、すっごい美味しいの、でも駅から遠いから、
うん、あ、意外としていいみたいな、
うん、知ってる人いない、前のね会社がすごい近くて、
へ、
ね、カレー渋谷とかで出るかな、
ボラボラ、
もうね、あのカウンターのみ、
あー、すごい、
で、辛いか辛くないかの2択と、うん、あとはこの具材のなんだろう、エッグカレーとか、うん、なんかまあそれこそココイチみたいな
トッピング
の、
はいはいはい、トッピングできて、
そうそうそうそう、ところでマジでうまい、本当に美味しい、もう秒で食べちゃう、
秒で食べちゃう、
秒で、なんだっけな、
チリチリ、
ボラボラ、チリチリチリチリね、美味しいけどね、まあまあいかないよね、
遠いから、
遠い、あの何、交差点わかるかな、渋谷と恵比寿と代官山の交差点のところ、渋谷警察署とかの方だね、
へえ、
渋谷駅からそっち方面に、
チリチリ
チリチリ
チリチリ、
マジで美味しい、やっぱスパイスカレーだね、
スパイスカレーね、美味しい
カレーめっちゃ盛り上がる、
盛り上がるね、
カレーだ
し、この間下北もね行ったの、カレー食べに、
下北も有名やもんね、
有名、
なんかそのね、
サムライとかあるよね、
あ、サムライめっちゃ混んでた、
そう、スープカレーの有名なお
店、スープカレーが多いんやっけ下北は、
うんとね、どっちもあるから、
うん、
あ、でサムライの隣のお店に行った、
どこ
あの侍も並んでるし、ね、宇宙カレーってところ知ってる？
聞いたことある、
そっちもね、すごいまあまあ混んでるの、
色物やと思った、
あ、色物、色物で、なんか女の人が作るような、なんていうの、こう、あのカラフルな、
カラフルな、
あ、でもキーマ、キーマ、キーマもあったよ、
女の人が作るようになって何
なんていうの、もうあのデザインデザインされてるカレー、
あのジェニックのやつ、
あ、そうそう、ジェニックのやつ、あのボンディとかじゃない、ボンディとかじゃない、
まあまあ嫌な
んですね、ボンディとかじゃない、あのカフェカレーみたいな、
へえ、
はい、でもいろんな味がしてて、とても勉強になった、あの食感とか彩りもそうだし、あ、こういうのもなんかワンプレートみたいな、
あ、なるほど、
はいはいはい、多分ね、見ると、画像を見ると、はいはいはいって思うよ、
カレーはでもほんまに同じ味とかなかなかな、うん、出せへんもんな、
うん、
結果全部美味しいよね、
全部美味しい、
うん、そのめっちゃ並んでボンディ食った時と、
うん、
昨日 UberEats で ココイチ。ココイチ同じ美味しさやった。
いや、ココイチも美味しいよ。
いや、ココイチはね、
ココイチ美味しい、
うん、
ただただ辛くするのが良くて、
へー、
もう10辛、10辛で行くんやけど。
10辛？
10 辛
マジか、食べれないな。
バグってるからな。
もうね、そう、高校生の時に10辛デビューして、最初はちょっと辛いってなってたけど、うん、今もうほぼ無表情で
食える。マジ？味わかんの？
味わかる、わかる。
どこまでが、あの、味覚障害ってなのかな。
だ、通覚やから、から辛みは。
そうそうそうそう
そう、その、痛み、そうそうそうそう、むっちゃ鍛えてるってことなんです。
いや、その違いが分かる。1から2からそれ
ぞれ分かる、分かる、分かる、
分かるんや。
ただ
鈍なってるんや。
そう、1からの辛さはもう感じれなくなっちゃう。
やば
やば。そうなんや。なるほど。
なんか舌っていうよりさ、この口の横痛くない？あれ、
まあ、いや、で言うと全体的に痛いけど、はい、
ここもまあまあ鍛わってて、
うん、
10からとかそれ以上いくと、うん、いいから先に来る。
あ、いいね、いいね、
すごい胃が痛いってなって、あ、そうか、カレー食ったわみたいな。
食べんな。
胃酸が負けとる。そりゃいかん。
まあまあ、だからそうで、そういう状態の時にビール飲むと、うん、ビールといつも
よくないね。
そう、な、嫌なことが起こる。
それやると、ここでは言えない。
そう、ここでは言えない嫌なことが起こる。
わお、
そう、
やば。めっちゃカレートークいいやん、
うん、いいや。
でもちょっと長いから終わろうか。
そうだね。
はい、はい、じゃあ次何話しますか。
うん、
趣味がね、
うん、
趣味
ないんですよ、
アメちゃんの。
そう、
悩み。
そう、はっつった今。
は
よくある、よくある話だしだと思うけど。
趣味がない。趣味をね、
そう、
作りたい、
作りたい。
へえ、
みんなは何趣味してんのかちょっと聞きたくて。
趣味ね。
教師は
趣味、俺もそんなないけど、あえて言うならドライブ。おー。最近ね、あの、東京岡山行きしてる生活してるから、
うん、
あの、岡山ってあの車社会やから、
うん、
車がないとなかなか生活もしにくい状況なんよね、
うん、
だから結構車運転する機会があって、
うん、
で今あのリモートワークで働いてるけど、基本家にこもりっきりで仕事してるから、あんま岡山おるけど家こもってたら別に何も、
はいはいはい、
岡山を感じることなく終わるから、
確かに、
リフレッシュがてら結構近場運転したりとか、
おうおうおう、
たまにちょっと遠出したりとか。
なるほどな。
結構ドラクエの運転結構楽しい。
ええー、な。
っていう趣味が最近になるね。
でもあかんわ。
あかんか。
ドライブダメや。
あの、いや、免許がない。
ああ、アメちゃんがそうね。
落とすには。
そう。
あ、それで言うと、
うん、
免許なくても、
免許なくても横だと行けるけど。
誰かや、誰かを。か
あの、俺の奥さんは、
うん、
もう一個ちょっと特殊な趣味があって、
うん、
結構女性やからなのか分からんけど、結構コレクションするのが好きで、最近、Google マップで、
うん、
星4とかつけれるんよね。
星、
お気に入り、
はいはいはいはい、
この場所行ったとか、
うんうんうんうん、
あとお気に入り以外にも、まあ、星つけるだけとか、なんか他のラベルつけれんねんけど、
うん、
ピン止め的な、
ピン止め、うん、なんかあのバックマークみたいな、
うんうん、
ひたすら行ったところに星つけまくってて、
へ
ー、でちょっと拡大したら日本中星だらけだ
よ。え、それだけ行ってるってすごい。
そう、
で、
ただなんかちょっと奥さん、自分で判断するの苦手な子で、
はいはいはい、
これって行ったことにしていいかなって俺に聞いてくれる。例えば あのちょっとドライブで道の駅で休憩しました、
うん、
この道の駅って星つけたらいいかなみたいな、
うん、教えて
好きせえや
誰にかされてるの
分からんでなんか
ノルマあるやん、
ね、なんかね
か
で、あの星つけすぎて、
うん
まあ、Google
マップのる、
ね、そう基準が曖昧やからねあのGoogle マップの制限なのか、
うん、
なんか昔につけた星がどんどん消えていってる
上限あるんや
上限もなんかウェブで見たら見えるけどアプリで見たらなんか見えへんみたいな、うん、
サーバーに負荷かかるぐらい
多分本来の本来の仕様とは違う使い方してんのか
確かにね
つけるたびに昔が消えてってる感じだよねアプリ上で
気づいてる本人
気づいてるいや本人一番見てるからこれさ前行ったのに消えてんねんけ
ど分かるんや
さすがにエンジニアで分からんわみたいなのがあってっていう趣味はあるよ
いやなんかできるけど一旦却
下違うか
一旦却下やななんかあるんすかな
趣味ないですね
嘘
あんまり
もうカレーぐらい、
うん、
カレーも
カレーまあ趣味ではないかなそんなにすっごいしょっちゅう作ってるわけじゃないし
でもアクティブではあるよね
でもそんなにでもどっか行くよ
そう一人でどっか行ったりする
動物園
あそうな
うん行く行く
一人動物園ってどうすんのその
あまず前提として、うん、私はあのそういう、 なんだろう人が作った施設がすごい好きなんですよ
ほうほう
あの動物園とか水族館とか博物館み
たいな何でもそうじゃない大体、
うん、
野原以外大体そうじゃない
たくさんの人を集めるために作った施設、
はい、あじゃあもう幕張メッセとか最高
あれは
違う
そのいろんなコンテンツを作るために作っているからそうじゃなくて一個のものに対して
もう完成されてて
そうそうまあ言うたら遊園地みたいな、
はいはいはいはい、
その遊園地は遊園地のアトラクションを楽しむっていうより遊園地自体が楽しいの
うん、
遊園地に行ってるっていうこと自体が
遊園地という空間が
空間が
これ分かった分かった
入口がここにあって、うん、そしたら次にこれがあって、うん、その次がこれにあってこの道はここにつながるんだへえ
設計
とかそうそう設定、うん
ディズニーとかすごいよね
すごいちゃんとねこ う,
そう
なんか物語を綴っているんですよ
ちょっと語っていいディズニー
についてディズニーについて、うん、はいはいはい
1年生の時ディズニーについてレポート書いてるから
大学
大学で
それは何の授業で
リスクマネジメント心理学
へえ
ディズニー
心理学
それで
ディズニーって、うんあその社会心理あの僕心理学主専攻なんですよ
ほうほうほう
弁護士だけど
はい、うん
で心理学でやってる時社会心理の授業があって、うん、で集団心理学みたいなのがあって、うん、で心理学ってめっちゃ小分けにされてるから、うん、その中で集団心理学の中の、
うん、
なんか災害心理学だったりリスクマネジメント心理学という分野があって、
うん、
そういうのが起こった時に地震起こったって時にどうするかみたいな、うん、どう対処するか、うん、で防災に生かそうみたいな、
うん、
でディズニーってどの施設も絶対入り口あの一番最初に入る入り口が全通路の中で一番広くなっててなんかどんなにあの集団でバーって押し寄せても全員がスッて出れるっていうのが全施設にこう共通してあってであとこの並んでるところとかもあの集団でいると基本的にあのいろんな、なんかなんていうの集団でいると結構パニックとか起こしやすいからちゃんと道がこう一本道にそのパニックを起こしてもちゃんとこの道でこう行けるようにみたいな感じの計算が全部され尽くしてたりとか、あとはリスマで関係ないけど、
うん、
なんか USJ と違って、うん、どっからでも絶対にそのディズニーランド以外のところは見えへんようになってるっていう、
うんうんうんうん、
っていうのも有名な話で、
うんうんうん、なるほどね。
そうすごいのよディズニー。
そのレポートは何を元に書いたの？その書籍がある。
Google。
正しい情報だろ
急になんかめっちゃ真面目に聞いてたけど
誰かがさ適当に思い描いたさ、
うん、
とかじゃなく
あでも先生がディズニー詳しかったから、
うん、
それで聞いたらそうやでって言って、うん、 そうなんやつって。
なるほどね。
当時ディズニー行ったことある？
ある。大学生やったからすごい行ってた。
なるほどな。
すごいね。そこは考えられてるんやな。
そう、すごい。でも全然遊園地は好きじゃなくて
へえ、その、あ、乗り物怖い。
乗り物怖い。
ああ、そっか、高いのとか。
そう、
自分身長でかいな
僕身長高いんですよ。
3メートルぐらいもんな。
189だ、180
だから私153だからさ、まあまあアトラクションじゃん、人生が。
人生がアトラクション、そう、
名言、
うん、十分やね。
十分、あ、そっか、
これ以上欲しくなくて。
そっか、そっか、そっか、そうだね。
なんかね、あと並ぶやん結局、うん、ディズニーとか、
うん、
暇やん、
うん、
え、並ぶの好き。
その間の会話を楽しむ感じ、
う
ん、
そうそうそう
そう。え、家で喋ったやん。
え
間違ったこと言ってね。
放送事故起きてる
家で喋ったらよくない？
え、でもその時にあるさ、うん、なんかあのカップルがさとか、うん、なんかあるじゃん。
え、道で喋ったんや、それは。
え、
違うんや。
違う
ん、うん、そういう、もう並びながら話してるという経験そのものがもう思い出だ、
うんうん、
それずるいや、もう。
え、ずるい、そうなんや、ずるい。
人生に無駄なものなどない
みたいな。それすらプロデュースしてるよ、きっとディズニーは。
ほら、隠れミッキー的な。
隠れミッキーは確かに道にはないな確かに、
そうそう、
負けました
ちょっと並ぶぐらいがね、楽しいんですよね、うん、あの、好きまくっててもなんか物足りない、
全部乗れるみたいな感じ
で。そうそうそう、物足りないよね。乗りに来てんじゃない。
なるほど、ね、ゴールデンウィークめっちゃ空いてるとこはなったよね。ゴールデンウィーク今回10連休ぐらいで、みんな多分あれ。でも面白いよな、10連休やから、
うん、
だから競馬でよくあるやつやな、なんか本命すぎてちょっと倍率上がるってい
う あ
れはなかなかすごい現象やったな。
へ
ー、ディズニーが空いてるみたいな、
うん、
10連休なのに
みんな避けたね。
うん、
え、さっきの話で言うと遊園地、水族館、動物園、博物館、
うん、
幕張メッセとかいろいろあると思う
はい、はい、
どの施設が一番好きな？
え、でも動物かな。
へ、
あ、動物園が一番好きだけど、でも総合的に考えると写真も撮れるから水族館はね、
はいはいはいはい、は
い、いいんですけど、うん、動物園に対して水族館って施設が小さいから、
うん
うん、まあすぐ終わっちゃうよね、
はいはい、
動物園だと割とずっと1日ぐらい入れるかな。
ただちょっと臭くない？
あ、はい。
あ、
え？放送事故？え？
全然輪に入れへん
けど、まあ、今回放送事故の影響少なすぎるけ
ど。え、動物嫌い？
動物は嫌いでも好きでもない。
あ、はい。
急に話閉じる。
あれ？あれ？
え、だからそれも込みで、やっぱ生き物じゃないですか。うん、生き物と、なんだよ、生き物に会いに行ってる。その生態系を知りに行ってるわけだから、匂いとか別にもそれありきですよ、
ね、待って、絶対生態系を知りに行ってるの
え、じゃあマイフェイバリットアニマル何？
クマ。
クマ、
あ、
何？
俺はペンギンかな。
ペンギン、
カワウソかな。
ああ
、
カワウソとかやばいね。
いいね、
うん、
の動いてるとこ見たくない、
うん、
まあ、うん、でも YouTube に上がってる
し、ね、え、待て待て、あのペンギンはね、結構どこにでもいるじゃん。で、どこでも楽しいの。
うんうん、
けど、クマは、ね、見せ方に、動物園によって見せ方が違くて、私は上野動物園のクマの森、
はいはいはい、
クマ園みたいなとこ、すごい好きで、
うん、
あれ、いろんなんかね、勾配差をつけてるから、この、普通の距離でもクマ、あークマって見えるし、上からもあークマって見えるし、あの、でクマの子供とかがいるから、それ取っ組み合いでこうなんか喧嘩じゃれ合ったりとかしてて、はーって息を飲むようなあの見せ方になってますので、
ね、動物園力の高さ、
はい、
すごい、ちょっと興味持った、
興味
ちょっと興味持った、
あの、ぜひちゃんとね、こう見せ方を考えて作られていて、
朝日、
うん、
なるほどね。山動物園、
うんうんうん、
行ったことある？
あるあるある。あそこもいいね、ちゃんとお金かけて作ってる。
あれがちゃんとその動物の見せ方がすごい、
うん、あ、上手
上手上手よね。その動物の本来の姿に近い状態の、
あ、一番生態系に近い、
そうそう、あれは面白かった。
へ
え、うん、あの上にもこう網とか作ってさ、
うん、
上に雪氷がいたりとか、
雪氷、
雪氷、
ほう、
あの黒氷とかいるじゃないですか、黒いやつ、うんうん、雪氷は割と白目、
白目、
白目でブチブチ、
ブチブチブチブチ
綺麗だよ。旭山動物園はお金持ってるから動物たちが綺麗なの、
うん、あちゃんとメンテできてる
んだ、うん、面白かったね。なんかあの俺印象残ってるのは白熊って基本檻から
離れてる、
離れて見るタイプやけど、
う
ん、あの白熊って結構あのアザラシとかを襲ったりとかするので、
うん
うん、アザラシとかってあの氷の割れた隙間からひょこっと顔出した瞬間に狩るんやけど、うん、
ゲーム性ある
それを体験できる、体験できる体験できる白熊が歩いてるとこで、
うん、
下に通路があって、
うんうん、足元にスペースある
でポコって顔出せるんよ。
そうだそうだ。
あでも完全あの一番分厚いガラスみたいに覆われてるんだけど、
うん、
そこ傷だらけで結構見えへんねんけど
けど結構ガリガリ
やったって体験できる。
そうだそうだ。
普段動物園行った時には、
うん、
この距離では見られへんみたいな見え方とかを演出してるのが、
うん、
すごい。動物園詳しない
そうそう、すげえ。
行かないの？
おもろいね。
行かない。あの外に出ない
行った方がいいよ。とりあえず行こう。
ちょっとね動物園は一旦興味持ったから、
うん、
次回までに行くようにする。
そうだね、行った方がいい。そうやな。
水族館も行くんよ結構、
うん、
水族館は奥さんがすごい水族館好きで行くんやけど、
うん、
もう全然楽しなくて、うん、
でも写真とか撮ったらいいんじゃない？
あそう写真でもスマホのカメラ壊れてるから
一眼買ったらいいんじゃない？
あの奥さんに怒られるから
。ダメだ。あの
袋工事。
ダメだ。
そうなんか一人でなんかしてるのがすごい苦手で。
うん。
へ
え。一人で携帯持たずに一人で飯食いに行ったら発狂する感じ。
え？
そう
近いね。
電車とかも、
うん、
もう電池ない状態で20分ぐらい座るとかしたらもう発狂。
まあ、でもそういう時こそなんか普段感じれないこと感じれるけどな。特に普段さテレビ見ながらとかスマホ見ながらご飯食べてる時って、
うん、
いかに自分が味感じてないんかってめっちゃ分かるよな。
かっこいい、う
ん、なんか急にマウント
があったいやあの集中してるしてないで、
うん、
こんなに感じる幅違うんやっていうのはすごい分かる。
さっき全部美味しい言ってたけど
多分常にスマホ触ってるやろな、うん、
でも
一人映画館は
あ無理無理無理。
だってもう やること決まってんじゃん、
うん、
無理。
何がでもあのフリースタイルダンジョンとか好きやんな
フリースタイルダンジョン
ってやっぱ渋谷とか出て
ラップバトル
刻んでいったわけ。
確かにバトルしてた。
確かに確かにね。
ライブみたいなの行かへんの？
ライブも一人嫌やし、あとライブは、あ、ライブは逆かな、なんか他の人がいるのが嫌。
自分一人の世界に入りたい、
うん、入りたいのに、
うん、
なんでおんのみたいな感じになる。横に横でこんなんして
るお前が誘ったからやみたいな。
へえ。じゃあ一人で家の中で音楽を大きな音で聞くのが一番
いい？あ、そうそうそうそうそう。全部 1K で解決することばっかりで、
そうちょっと救いようがないな。
まあもう出なきゃいいんじゃない？
待って、ごめんごめん。ごめんごめん。
ここの違うチャプタック。
ごめん。待って。動物園はちょっと行ってみようと思ったから、
うん、
ちょっと救いの手を他なんかこういうのいいよみたいな。もうちゃんと行くからこれ。
趣味ね。
難しいね。
まあでも趣味ってさ、なんかあのそういうある一つのことをめっちゃ、例えば、釣りとか、
うん、
そういうのって、
はいはいはい、
完全釣りのプロの人が周りにいて、
うん、
その人が誘ってくれるみたいな、そういうきっかけがあってとかが結構多いや、
うん、確かに。
そういう他の人に巻き込まれないといけないから、
うん、
もうちょっとオープンになるってだけでいいんじゃない？
ただ巻き込まれ力はある。誘われたら絶対一人じゃねえから。
じゃあ自らなんかできないんだ。
そう。あ、さっきの奥さんと一緒。意思決定できん。
ああ。
動物園行っていいのってなる。
へえ。
そうやな。
へえ。
まあでも俺の奥さんは特殊で、自分の中でも答え決まってるよね、
絶対星つけるって決まってるんや
つけるねんけど、あのこれってつけていいんかなって聞くよね、で俺はつけんねんいいんじゃない、でもつけた方がいいと思うねんけど、あ自分だから決まってるやんみたいな二度と聞かんといてっていうやり取りめっちゃしてる
いや男女あるんです
よ楽しいやつだね、
ね、いい夫婦だもん、
いい夫婦だわ、
いい夫婦、
うん、
そういうやり取りは結構減るな、
うん、
そ
っ
か、
でもあめちゃん奥さん趣味とかないの、その奥さん趣味乗っかるみたいな、
うん、
は趣味は水族館で、
あ、そうなんや、
そう、それは全乗っかりしてて、
うん、
あとなんか結構アクティブで、
うん、
で一緒に出かけようってなんねんけど、うん、まあまあ嫌な感じになる、こっちが出んのみたいな、
へ
え、寝ようやみたいな、
へえ、奥さんは出たがりなんだ、
そう出たがりだ、散歩しようとかある、
ああ、でも東京とか公園めっちゃ多いな、
そう、
うん、
だからめっちゃなんか岡山とか行って思うけど、
うん、
大阪とか神戸とかも今まで住んでて、
うん、
なんか東京ってこんなに土地高いのに、
うん、
こんな公園
も、
公園でかすぎみたいな、土地高いよなみたいな、
うんうん、確かに、
なんか散歩とかめっちゃ向いてるやん、
そう、
うん、
あ、なんかゴールデンウィークの10連休はずっと散歩してた
そうだね、
そう、そこの公園バーって歩いて帰ってきて、
うん、
違う公園バーって歩いて帰ってきてっていうのを10日間ひたすら、
まあ、東京それできるのすごいな、
うん、
岡山とか車で走らないとなかなかないし、
あ、でも免許欲しいね、
そう
そうやな、そのあるないは結構でかいな、
うん、まあまあそう、奥さんからも詰められる
な、奥さんはないの、うん、
めっちゃある、
めっちゃある、まあまあまあ、
めっちゃ大型ぐらいのバス運転できる
あの片手でハンドル握ってこうバーって運転できるぐらい、
ジープジープ
ハマーとかだと普通にハイエースとかも運転できるじゃん、
すごい、
それガチやな、
そう、
へー、
じゃあ運転してもらって、うん、もう完全に連れてもらったり、
そうそうそう、だから旅行とか結構行くけどレンタカー借りて奥さんにずっと運転してもらったりやけど、徐々にやっぱストレス溜まってくるのやっぱ、
あ、そうな
の、あれみたいな、
向いてないな、
あ、俺じゃないで奥さんが
あ、そうなの、
私ばっかりみたいな、
あめちゃんはせんからな、
でもうなんかそう助手席で寝たりするやん、
うん、
やっぱり
最低
やん、最低、あめちゃんあめちゃんするな、
ね、うん、でもほんまに緊張感ある場合やったら起きてられんねんけど、
うん、
やっぱその夫婦で心開いてるから、
うん、
寝てまう、
いえ頑張れよそこは頑張れ
よ気遣いや
その寝てまうで言うと、あの結構奥さんのお父さんお母さんとかとも、いろいろ車でどっか行ったりするんだけど、
うん、
お父さんとかよく運転してくれてて、
うん、
結構、俺が後ろで見たりした時にバックミラー越しにお父さんの、まあ、運転手の 目元だけ見えたりするよ、
うん、
でめっちゃ眠そうなんよ毎回まぶた半分落ちてるんよマジで
道もなくないやしな、まあ、
ちょっと若干フラフラしてるよ、
うん、
めっちゃ怖いや
めっちゃ怖い
っていう時どうする2人、
俺は免許ないから祈る
うるさくする
うるさくする
うるさくする、
俺は奥さんにお父さん大丈夫お父さん大丈夫ですお父さん大丈夫聞いてお父さん大丈夫って聞いてって、関節奥さんをフィルターに入れてそうで毎回なんか俺は奥さんに言って奥さんが、
うん、
お父さん大丈夫眠い代わってもらう清にみたいなのを言う
結果大丈夫やった、
結果、うん、目がかゆいんじゃ
かわいい
花粉症かもしれん、目がかゆいみ
た
い
な、おーそう
ほんまに分からへん、
プライドあるな、嘘
か本とか分からんけど、
やっぱね、やっぱシュートのプライドはあるから絶対
その辺なちょっと難しいよな、だからそういう時はお父さん大丈夫清が変わろうか清が変わろうかってずっと言ってもらって、そうじゃの次のサービスエリアまでちょっと頑張ろうかなみたいない
い幸せそう
っていうのをやってるな、
幸せか、
いいね、
そうそういうなんかね、奥さんを一旦挟むのは結構多いね、
うん、なるほどね、
じゃあちょっと落ち着いたんで次のチャプターいきますか、
はい
はい、
はい、 じゃあ、次は、
うん、
アニメの話。
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 しましょうか。
唐突。
唐突に。
唐突。
アニメだよ。
じゃあ、
ずかだん。あ、私
ずかだんから
。何この
何みんなでなすり付き合いみたいな。
急に初めてのラジオ。
アニメな
ぁ。でも私も好きだよ、アニメ。とてもよく
見ます。何で見てるの？
D アニメスト。
あ、D アニメスト。
D アニメストって何？
D アニメストア。
すいません。え、何それ？
ドコモの。
ドコモの出してる
アニメの哲学。やつよね、
うん、
あれってあの D アニメストア単体で契約してるの？プライムビデオ経由でもできるやん、
確か。ああ、そうなんだ。あれは D アニメストア
単品で、
うん、やってる。
それに登録していると
月額3400円で、
うん、安い。
アニメがそう安いよね、最近の月額、
うん、比べると。そうそうそう、最近のに比べて。そうで、結構あるんだよね。
ネフリとかより安い。
そうそうそうそう、うん、ネットフリックスは1200円とかやった
っ
け。ネットフリックスやりたいけどな。ドラマ見ちゃうとね。
俺最近初めてよ、
ね、
ネットフリックスとうとう。
お
でも今無料期間やから、
うん、
俺今半年無料期間っていうのがあって。
え、
そう。
なんで？
あの、弁護士やから。
どういうこと？
弁護士やと半年無料からスタートできんねん。
えー、何それ。そ、
資格ないやつらはもう ウイ月から
。何言うてんねん。、ま
あね、そうです。資格ないやつ、
資格ないやつらは。いやでもそう、それでネットフリックス結構見んねんけど、
うん、
アニメの話ぶっ飛ばして、
うん、
あの海外ドラマ。
ちょっと待って、
まあまあ、なんでネットフリックスに行くとね、そっちなんですよね、結局は。まあ、
でもみんなでもきっかけはそっち系が多いの。なんかテラスハウスとか、
うん、
海外ドラマで、
うん、
ネットフリックスのオリジナル番組の引きが強いからやってる人と思うよね、
うんうん
う
ん、
あとそう、有名な海外ドラマ結構やってたりとか、うんうんうん、あとはアニメは本当にすごい品揃えが豊富。
アニメしか見てないけど、
うん
うん
うん、
そうそう、なんかあの検索とか弱くて、けどなんか、
あ、弱い、めっちゃ弱い。
おすすめが強いよね。
そう、
あ、おすすめ強いね。
だからとりあえず今まで Amazon プライムビデオとか、
うん、
あの Hulu とかで見たアニメにとりあえずいいねいいねみたいなしまくって、そ
う
そうそう、おすすめの精度上げて、
あ、自分の好きなのをどんどん引き上げてもらう。
全然ヒットせん。そうそうそう、カテゴライズとか、カテゴリーもないもんね。
へえ、
そうそうそう、
そう
か。ネットフリックスで、あの、俺岡山と東京行き来してるから、
うん、
新幹線で3時間半ぐらいかな、
うんうんうん、
あの移動時間あるから。
確かにそれ暇やね。
毎回、
うん、
あのダウンロード3時間半分ぐらい
事前に、
事前にダウンロードアニメをダウンロードして、
うん、
だから大体、まあ、1話20分30分ぐらい。
そうだね。
だから大体全て見終わる。
はいはいはいはいはい。
アニメを、
うん、
でもなんか新幹線で結構途中で気持ち悪くなるよね。
なるよね。
なんか なんなん、独特の感じやけど。
ね、
いや、もう純粋に酔っちゃう。
いいかな。途中で気分悪くなって、
うん、
あと 2,3 話見るところで
ちょっとダウンするんだけど。う
ん、それで結構アニメとか見る機会多いから、ね、Amazon プライムビデオ結構見終わったから。
うん
うん、
見終わるってやんの、あれ。
あのアニメ結構見たよ。結構もうそんな、
そう、
最近ネットフリックス始めて、
うん、
あのいろいろ見たけど、あの あれ見たな、アニメやとネットフリックスオリジナルに興味があって、
うん、
あのウルトラマンっていう
やってる。
そう、ヒーローズっていうヒーローものの漫画ばっかり扱ってる週刊誌みたいなのがで、そこでやってるウルトラマンの最、
うん、
なんていうかな、あの最新作っていうか、なんか、
うん、
もともと、初代ウルトラマンって結構巨人になってた
のか、漫画の話だったら一番詳しいからわかんないけど、
そう、漫画があるんだ。
そう、漫画が原作やんね。
そうそう、だから初代ウルトラマンっていわゆる巨人と怪獣の戦いで、うんうんうん、でそれあり、その後の話だよね。で初代ウルトラマンの人がお父さ
ん
にいる息子が主人公なんよ、
うん、
で自分の父親がウルトラマンやけど、うん、その血を引き継いでてうんぬんかんのみたいな、うん、でサイズも今見てる感じやと、
うん、
そんな巨人にならへん、
そうそう特撮みたいな感じ
だね、そうそうそうそう、でそれがネットフリックスやと、いわゆる CG で、
うん
でアニメ化されてて、
うん、
で俺漫画もちょっと見たことあるんだけど、
うん、
そのネットフリックスオリジナルでアニメになってるから見いいなと思って見たけど、やっぱあんまあの CG なれんくて、
うんうんうん、
途中で見んのやめたな、
うん、待って質問覚えてる途中で CG 見やめようかなと思ったアニメを聞いてるんじゃなくて最近面白かったなっていう、
面白かったアニメで言うとまあ、でも今見てる途中なんだけどな、
うん、
鬼滅の刃っていう、
あ
れマガジン、
いやジャンプだね、
ジャンプの、うん、ジャンプの漫画の時はそんな読まへんかったよ、ちょっと映画あれか分からん、ちょっとね読みにくかったよね、
後藤家小夜春先生によ
う知ってんの、
そう漫画
漫画の時ちょっと読む気なくて、
うん、
アニメで見たらアニメのクオリティ見ちゃって、
う
ん、
そう
で、
そうなのよ、
なんかちょっと和のテイストが入った、
うん、
アニメーションがすごいよ、水の動きとか、
うん、
そうそうそ
う、
あれマジすごいなと思って、
あれも漫画より多分アニメの方が出来が
いい、アニメめっちゃすごい見やすいっていうか、
力入ってる、
そうそう力入ってる、
1話だけ見た、
あそうなの、もう1話で終わっちゃった、
終わったら見ようかな、うん、でもなんかそういうのない
分かる、
ずっと続けてみるとさ続きが気になっちゃうから、うん、終わってから見た方がさまとめてね、うん、なんか覚えてられるし、人がいっぱい出てきそうなやつは特にね忘れちゃうからね、
確かにね、
はい、
鬼滅の刃とかあと何やったかな、あウルあれやな、
ウルトラマンって
言ってた間違えた、ワンパンマン、
ワンパンマンね、
ワンパンマンはシーズン2、
うん
うん、
やってて、
ね、やっぱあれって
ワン先生ね、
そのモブサイコの人と、
あそうそうそうそう、
アイシールドの人、
そうそうそう、無作画の村田先生、村田裕介
です、絵のギャップも面白いやんめっちゃガチでザ怪人と、
そう
でなんかすげえヒーローの凝った絵が入ってるのに、
うん、
たまに気の抜けた、
そうそうそうあれもともとそうそう、ウェブ漫画でやってて、
あそうな
の、ワン先生が全部作画もしてて、
うん、
めっちゃ汚い絵でやってたんやけど、だんだん上手くなってくるんやけど、うん、でも村田雄介先生の画力をもってするとすごいスペクタクルな、なんか漫画の中でもなんかすごい集中線とか CG とか使ってめっちゃやってて、すごいあれは
漫画も面白い、
漫画も面白い、
いや面白いな、
うん、
漫画でも面白いしアニメでも面白いし、
うん、
毎週まだ終わシーズン2終わってないから、
うん、
すげえ楽しみに待ってる、
主人公がめっちゃ強いっていう、
うん、
その設定だけでずっとやってるから
ワンパン、そうワンパンね、
どんな強いやつでもワンパンで倒すって言って、
う
ん、だ敵現れる、うん、周りの人困る、うん、主人公現れる、ワンパンで倒すっていうのを、うん、もうかれこれ何回も何回も繰り返して
るそれでも面白い、
それでも面白い、
へーすごいね、
そうそうそう、あれ今楽しみにしてるな、
はー、
うん、なんかある好きなアニメ、最近面白かったアニメ、
いや私はソードアートオンラインが大好き
で、え全部のやつ見た、
あ全部見てる、
あそうな
の、全部見てる、次がとても、
最近のやつはアリシゼーションやったっけ、
うん、そう、
アリシゼーションどうやった、
いや面白いね、
面白かった、
よくできてるね、
よくできてた、
よくできてた、
なるほど、
続きが、
大前提からちょっと疑問を呈して、
はいはいはいはい、
1、2話見てあんま刺さらへんくてもうやめちゃったんやけど、
ソードアートオンライン一番最初の、
そう
1期がちょっとね嫌な感じだよね、なんていうの、主人公が
そう、なんかお高く泊まりやがってみたいな
そうそうそう、やれやれ系ね、
そうそうそう、
はいはい、
昔流行ったやれやれ系がね、
あれは途中からまた変わってきて面白くなる、
私も1期はあんま好きじゃなくて、うん、2期とかは、2期っていうのかな、なんかだんだんねハマっていくの、
へえ。
なんか女の子、あとハーレムもの
すごい
好き、
はいはいは
い、特殊な女の子が多い方もね、まあ、それもあってみんな可愛い女の子いっぱい出てきてわー楽しい でなおかつあのあれもあれがいいんだよね、ガンゲイロン
ガンゲイロンライン
あのほう
女の子
分からん分からん、
シノン
シノン
分からん分からん、1、2話しか見てないからね俺。
あのソードアートオンラインはいわゆる、ソードあの剣で戦う世界の話、うん、そう
あゲームね、ゲームの世界の話、はいは
い、でガンゲイル、あれがいわゆるシーズン2っていうかちょっと派生の違う、
うん、
ソードアートオンラインっていう MMORPG のその世界観のあのゲームのシステムを最終的にはそのいわゆるオープンソースっていう、
あちょっと専門用語
エンジニアやばい、エンジニアやばい、
エンジニアじゃないから
そのゲームシステムを誰でも使えるようにして終わるよね、
うん、うんうんうん、
そうでその後の話で、
うん、
その仕組みをみんな使って、
うん、
いろんな世界を作っていくんやけど、
うん、
その中の一つで、
うん、
あの銃の世界、剣じゃなくて銃の世界を作った話が続きも
ん
で出て、それがガンゲルオンラインっていう世界
で、銃なのに主人公は剣で戦う
っていう、もう固くのない
俺こっちの方がいいなっつってなんか光る剣ね出してくるんで、
そうそうそう、だもうつよつよ系やね、主人公が
そうそうつよつよ、俺つえ系ちょっと、
うん、であの声優さんめっちゃいろんなとこ出てるよね、
あいろんなとこ出てる、
気づいたの、
すごいな、声優全然わからない、
声優結構いやなんかあのあんま興味なかったけど、
うん、
アニメ結構見てると、うん、あれこの声聞いたことあるみたいな、
うんうんうん、
めっちゃ出てて、毎回あの新しく見るアニメで聞いたことありそうな、
あ確かに
声があったら、
うん、
絶対ロール見る、あのエンドロールとか、
確かにあって思ったら大体花澤香菜さん、
う
ん、
そう
好きで、ただ好きなだけ
そうマジでそう、
大体花澤香菜さん
そうそうそう、
あって思う時点でもうただただ体が反応しているだけ
ほんまそうだよな、あんなにでもそういう声優に偏っちゃうんやなって思った、
うん、
最近、
うん、
毎回
ある
な、
うん、
同じような声優の人やから、
うん、あるある、
めっちゃあるな、
いいな、
そうそうそう、ソードアートオンラインが好きなんやね、
いい、あれは泣いた、アリシゼーション編泣
く、あ、ね、そう
分かって、もう死亡フラグが立ちまくってたけどあれ立ってたよね、
まあ、
立ってるよね、
前は
立ってる、もうずいぶん前から立ってるんだけど、それで最後になってもうはぁーっていうで、はぁーっていうので終わっちゃって、あと半年後とかなんか冬ぐらいにもう一回やるよ的な、
うん、
続きやるよ
って、もう完結してる、
いや
完結はしてないね、あって小説であるの、
ラノベ、
ラノベか、うん、ラノベは終わってんのかな、
終わってない
じゃ
ない、
どれぐらい差分があるのか、ラノベちゃんと小説で読んだことなくて、
うん、
基本ラノベがアニメ化したやつしか見てないから、
うんうんうん、
そこなんか差分どれぐらいなんかなって気になるけどね、
そうラノベ原作のアニメさもう終わる気配ないからマジで嫌
やねん、もういくらでも
基本12話で終わるやん、
そう
で終わってる感じないやん、
そうそう2期ぐらいは平気で犠牲にしていくやん、
本当に
そうだからスッキリせえへんかあんま好きじゃないよね、
なるほどね、
そうか
ちょっと海外ドラマないけど、う
ん、ネットフリックス、
ネットフリックスのブラックミラーっていうのがあって、
あ
知らん、
それは話だけは
そうい
いという、
何がいいかって、
うん、
まず1話完結なんよ絶対、
うん、
1時間から1時間半ぐらいで、
うん、
だそのさっきのラノベのなんかもやっとするのなくて、
うん、
絶対1話完結で近未来の話で、
うん、
ちょっとテクノロジーが発展した世界みたいな、
うん、
例えばなんかそのフェイスブックのいいねの評価がずっとこうピピピピピってこう映されたら全部見える世界で、で評価高かったらなんかいろいろできるけど、
うん、
評価低かったら何もできへんみたいなっていう設定やったりとかがあって、で話が今シーズン5ぐらいもなんねんけど、
うん、
8割5分ぐらいの確率で胸クソ悪い俺がどうする
それがいいの
胸クソ悪い系すごい好きで、
あそうな
の、へー、一個なんかネタバレも含め紹介すると、
うんうん、
これあんま SF じゃない世界なんやけど、
うんうん、
主人公のすごい真面目な男の子がある日なんかその自分の PC を使って、
うん、
なんかそのちょっとエロい画像とか動画を見て、うん、なんかそのあんま良くないことやってた時に、
うん、
それがハッキングされてて、
うん、
でそれを謎のなんかようわからんやつからいきなり指令がバンってきて、
うん、
いやこればらまくぞこれやれみたいな、
うんうんうんうん、
で最初はなんかどこどこ行けとか、
うん、
で誰々の部屋入れとか、
うん、
でこれ運んで誰かに渡せからだんだん過激になってって、
うん、
だピストル奪えみたいな、
うん、
でな銀行強盗しろみたいな、
うん、
でめっちゃ怯えながら、
うん、
でも従うしかないしみたいな、でなんかそれでどんどんなんか喧嘩しろとか、
うん、
で最後殺し合いみたいなのがあって、うん、でそのただちょっと良くないことしてた少年が最後殺し合いみたいなして、
うん、
何分からんけどボロボロになって一人でこうバーってやって、これでクリアしたかと思ったら最後犯人が全部そればらまくっていう、で銀行強盗して警察がファーンってきて、
あ
で捕まるとこでめっちゃ悲しいあのレディオヘッドの曲が流れて終わる
って、おもろい、
もう救われなと思
って確かに救われな、困ったな、ただかわいそう、
そう、ちょっとしたなんかネタバレじゃないけどなんかその、
うん、
あこういうことやったねみたいな要素あんねんけど、いつそれでもかわいそすぎひんみたいな、で他の人も全員なんかいろんな人が巻き込まれてるけど全員の秘密最後暴露されて、で全員が不幸になっていく、絵がバンバンバンバンってやって最後ボロボロになっていく、中学生
じゃん
っつって
そう
なんだ、救われないちょっと嫌な気分になって、
じゃあ見んとこ
ただその適当にポンポンポンって見てった時に、
うん、
1割5分いい終わり方するやつあんね、
あそうなの、うん、そこにちょっと期待する、
そう世にも奇妙な物語の中でちょっと感動系が挟まった時の昔の、
うん
う
んうん、
あれのなんかすごいわーってそう、すごい基本救われなかったり後味悪いけど、
うん、
基本はなんかその未来のテクノロジーに対する継承みたいな感じやから、ぜひご覧ください。
見ません、
なんで
胸クソ悪い系は見ない、
あそうなんだ、幸せなのがいいんだ、
幸せな世界、
胸クソいいやつ紹介するから見て、
何胸クソいいや
つ、胸クソいいやつは
あその
ミラー、あそうそのブラックミラーの中でもすごい
オッケ
ーわーってなる、
あほんま
にびっくりする、なんかそのどうせこいつ死ぬんちゃうみたいな、で何にも救われへんし何にも真相明かされへんのちゃうと思ったのが、うん、おーみたいな、
へーうまくできてるね。
海外ドラマってさどっちで見る、うん、字幕か吹き替えか、
字幕、
いや吹き替えがいいね、
吹き替え、
うん、
なんかあのゲームオブスローンズっていう、ああ、
うんうんうんうん、
見てる、
うん、あ見たことないけど知ってる、
なんかみんな面白いねって言ってるね、
で、あれはシーズン今8最終章、
うん、
で、いよいよ終わったんよ、
うん、
で字幕が早いやん、
うん、
吹き替えより、
うん、
で今まで散々見てきてて、
うん、
あれも終わり方が海外ドラマで基本シーズンの終わり方って絶対次のシーズンの一番最初見たくなるやん、
うん、
で永遠にそれで続くねんけど、
うん、
でようやく最終章で始まって、
うん、
で俺はもう最初から吹き替えで見てしまったから、
うん、
ずっとそれ以降吹き替えでちゃんと声優も合ってるんよね、
うん、
吹き替え2回見ちゃうとそういうちょっと印象つ
け、はいはいはいはい、
でシーズン8が出ました、
うん、
でも今一旦字幕で出ました、
うん、
で終わりました、
うん、
でネットの評価とかちょいちょい見れんねんけど、
うん、
なんかもうあの終わり方はないとか、
うん、
もうちょっとやり直せみたいな、で一時なんかスターバックスのカップが撮影に紛れてたりとか、
うん、
ペットボトルが入ってたりとか、結構あのその時代背景に合わない、まあその指摘されたらすぐ削除されるけど、
うん、
そういうの話題になってたりとか、あの終わり方はみたいなのがあって、俺吹き替え全然まだ待ってて見てないのに、
うん、
そういうの流れてきてなんかちょっとあのショック
でも吹き替えあんまり好きじゃなくて、
うん、
なんか誇張するやん、
うん、忘れないんじゃん、
なんか普通に I was とか言ってる人がわしはみたいな感じになるや
つ
あれ良くないよね、
あね、文化ちょっと言語の文化違うもんね、
うん、
なんかあのたまに謎の芸人採用した
りするもんね、あ、うん、下手だよね、
うん、今後はちょっと字幕で見ようかなって思った事案やったな、
うん、
吹き替え、まあ吹き替えもいいけど ながらぎながらみできるから、
そう
がっつり集中できん
謎の俳優がね、
そう
やるとね、
そうあと特にあ
の読みの
アントマンっていうマーベルのやつを吹き替えで見たら、
うんうんうん、
確かなんかめっちゃ下手くそやったよ、
そう
吹き替えが、
うん、
意味わかんぐらい、
うん、
でもめっちゃ聞いたことあるんよこの声、
うんうん、
なんやと思ったらあの小杉やったよブラマヨのブラマヨのめっちゃ下手やったよね、うん、でもそれに OK を出すそのな監督 なんで OK 出したみたいな謎の疑問がずっと解消せぬまま、
うん、
途中でみんなやめた
あれはもう CM なんていうのこう宣伝
広告費みたいな、
そう
もうレビューも伝わられたけどな、絶対に吹き替えで見ない方がいいですみたいな、
そう、ね、なんでそう言われるの分かっててさ、
う
ん、OK してんだろう、
ね、
あれは不思議やな、
ちゃんと下手やしね、
ちゃんと下手だ
よな俺がやるんだみたいな
なんてことするんだ
やめてくれよみたいな
そうそうそう、
お俺じゃないぞ
あれな、不思議よな、
なんだろうね、
謎の力が働いてるのが
芸人の吹き替えとスポーツ選手の CM はもう、
まあまあね、まあね
最近でもマシやけどね、スポーツ選手の CM とかそんなひどいじゃないけど
誰の方持ってんの
最近はね、まあまあまあの結婚式ってさ、
うん、
あの結構新婦さん外人の人やりがちやん、
うん、
あの挙式、
うん、
あの新婦、はいはいはい、
あの神の、
うん、神の父ね、
牧師さん、
牧師さんか、
神父、あそれは宗派によって違って、
違う
か、プロテスタントとカトリックとありまして、
素晴らしい、
その辺全然分からんわ、
牧師は神父はカトリック、
カトリック
神父の方が偉いイメージがある、
ね、厳格カトリックは厳格、
うん、
牧師はなんかまあまあハードル低い、簿記2級ぐらい
簿記2級結構しんどいで
なんだろう、カトリックあんまよくわかんないけど、あの結婚できないとかさ、
あそう、
あの女性に触れられない的な、はい、そうそう、あとなんだろう、食べ物も、うん、
お酒も飲めない
し、ね、そうちょっと厳格な、
なんかあの、ね、ああいうのってさめっちゃ片言やん、
うん、
外国の方って、
うんうんうん、
絶対日本語喋れるやん普通に、
うん、
こんなに日本に住んでて、
うん、
なんか謎の習慣やなって毎回思うよね、あのこの人たちは普段日本語喋れるのにこの時だけめっちゃ頑張って片言喋ってるんやなって俺はもうずっとあの結婚式出るたびに思ってる
オプションなんやろ、でもあれ
なあれあのいかに片言っぽく喋るかみたいな、
うん、
普段絶対あんな片言喋れへんやん、
うん、
むしろ打ち合わせとかした時めっちゃ流暢に喋るは
ず、うん、
えそうだったんですか、
俺そうやった、あで日本語オプションか英語オプションで
ョン
あったから、英語での方がかっこいいから英語でやってっつって、で英語でやってもらったらすごいやっぱ綺麗な発音やった、
あれでも変な習慣やな、でもみんなも求めてるもんな、
うん、
あの感じな、
うん、確かに、
なんかもう毎回ちょっと違和感をずっと感じる、
うん、
変な感じ、みんながな違和感を持ちながらも、うん、
求めている
やってる謎の習慣、
走りなんだよね、あのそうでーすって最初に言った
な
あ見たことないんやけど
ほんまに何だろうなあれ、皆様
皆様
謎のそう、
ね、
毎回あの人たちってどこに住んだか、そういう想像するのが好きで、うん、普段から
俺ちゃんと聞いたであ
そうなん
世田谷区で英会話教師やって
ますえバイト、
あそうそうバイト、で牧師さんはそう牧師さんやったっけ、なんかその牧師さんより低いなんかがあるのかもしれんけど、
うん、
なんかあの普通に資格なくてもできるやつがあって、
うんうんうんうん、
それって安いオプションにしたからそれ、
うーん
で神父さんとかになってくるともうやっぱ本気やから、
うん、
お金もかかるみたいな、
うん、
なるほどね、 あ
の職一本でやってってんのかな、神父さんは、
神父さんはそうなんじゃない、
神父さんだ、住職みたいな、教会の派遣の人みたいなことじゃない、
そ うん、すごいよなあの感じな、日本独特なんやなってめっちゃ毎回毎回思うのな。
そういう外国の方には出会ったことないよね。
そうや
ん
な、だってめっちゃ流暢に日本語喋ってるとめっちゃ思うな、
うん、
こんな片言で多分生活してないと思うし、絶対表参道で普通に歩いてるやんみたい
な。なんなら俺式終わった後、まあ打ち合わせの時も流暢やったけど、
うん、
式終わってまあまあ緊張してて終わった後、めっちゃ緊張してんじゃんって言われた。奥さんにギーってめっちゃ緊張してんじゃんっつって
じゃんって
だから言ったろっつって
そうやんな、あれは不思議。毎回なんか一回あの何やろ、人前式、
うん、
うん、
人、どっちの人、
人、人、
うんうんうん、
あれ同じ読み方、あれ
神様の、
神の方じゃなくて
人の人前式は多分人が立ち会って、
人が人やな、
うん、
だからそのそっち側の結婚式も出たことがあって、それはなんか、うん、あの日本の方が普通にやってたけど、
うん、
なんかもう逆に違和感があった、あの普通に喋ってて普通に日本語通じてて
皆様じゃないけど
皆様
そうそう、
へ
え、なんかそういうの慣れてる、なんかでも変な国やなって毎回出るたび思うな、
うん
うん、
英語喋れる？
英語は喋れんけど、エンジニアっていう職業柄、
あ、そっか、
あの読む方は結構、まあでも今結構ツール発達してるから、
うん、
Google 翻訳とか、あのこの前紹介したけど未来翻訳とか、いろいろ翻訳ツールあるからいいけど、でもなんかあのネットフリックス、それこそネットフリックスってさ、
うんうん、
あの最近話題になってんけど、Chrome、Google Chrome のブラウザで拡張機能があって、
うん、
ネットフリックスの字幕とかはなんか翻訳されて出てくる英会話の勉強に
めっちゃ
すごいはかどるみたいな、ネットフリックスも見れ、ネットフリックス見てんのに英語力つくみたいな、
すごい
みたいなのがあって、それも一応込みでネットフリックス始めたけど、まだアニメしか見てない、うん、
なんか英語のアニメを、
確かに、
でもなんか英語ってさ、あの海外旅行したらめっちゃ喋りたくなる、あの現地で、
うん、
なんかあの海外に行った方があの自分が交流したがる感じが出る、
いや俺多分逆やわ、多分
夏
目漱石みたいになると
思う。どういうこと、
あの夏目漱石って
どういうこと、はい、
あれ坊ちゃん知らない、
分かんない、
夏目漱石って、
うん、
あの留学してイギリスに、
うんうんうん、
その時にもうコミュニケーション取れなさすぎて、
うん、
引きこもって、
うん、
でそのまま帰ってきて、
あ、そうなんや、
っていう、
あ、それになりたい、
そう、あ、なりたい、なりたくはない
なってしまう、
そう、
へえ、
さっきもライブ行くんも嫌やし、
うん、
っていう人がもう海外の人と会うって、
うん、
もう海外の人マジで苦手で、
うん、
絶対通じ合えへんやん、その語学的に、絶対海外の人に
賛同得られない、
なんかこの日本独特のノリとかみたいなのは、
うん、
まずどんだけ言語があっても多分ちょっと違うやん、文化が、
え、違くてもその違いが面白いっていうのはありますよね、
うん、ツッコミって何ってしょ、なんか自分で説明できひん文化はあるよね、ツッコミ、何ツッコミって何って言われた時に、
うん、
ボケとツッコミって絶対説明できんや、
うん、
あの なんていうのあれ、
確かに
確かに
注意だよって、
うん、あ、でも海外ってあんのかな、そういうの、
わざと間違えたことを言うことに対する注意やもん、
それって面白いのみたいな、
確かに、
ま
あ、それはあるかもしれない、
結構独自の文化あるもんね、
うんうんうんう
ん、海外の方がなんかでも人ってさ、それ周りの環境によってオープンさ変わるなと思ってて、うん、なんかあまりにもできひんかったら逆に自分がちょっとしか英語喋れへんでも、
うん、
この数ある武器でどんだけコミュニケーション取れんのかみたいな、
うんうんうん
うん、そういうの試したくなるのはすごいな、海外とか旅行した時に思う、で海外行った時にめっちゃ英語喋りたいなって頑張って喋って、日本帰ってきて英会話やりたいなって思って時間経って忘れるっていうのも分
かり、まあ日本だとそんな使わなくてもね、
確かに
いいからね、
うん、それはあるな、なんかそこを開き直れたらきっと新たなステージに行けるんだろうなって思うけど、行けへんな、
行けへんな、
全然行けへんな、英語喋りたいな、
英語な。
なぜか、あ、塚田。
塚の段。
塚田は英語喋れる？
喋れない。
あれ喋れないの？
喋れないよ。でもついね、ワオーとか出ちゃう。
あまあ、そうやな。
英語で、それあの、さっきの牧師理論と一緒やから。
あ、そうそうそう、求めている。
皆様と一緒やから。
そう、皆様。なんかね、言うと楽しいよ。
まあ英語な、喋りたくなる時期はあるな。でもあ
の時期は
まさか今とは思えない。いやーそう、仕事とかでね。
仕事で使うの？喋る方、スピーキング、リーディング。
いや、
あるでしょ、あるでしょ。
リーディングもスピーキングも
ある。でしょ。
でリーディングはまあなんとか頑張るけど、
うん、
スピーキングはね無理。ヒアリングはできる、多分。ヒアリングなんとなく言ってることを、日本人の人が喋ってる英語は大体聞き取れて、
うん、
同じ文法やから、
うん、
向こうのスペインの人とかとスペインの人が喋る英語とか聞いてると何言ってるか全然わから
ん。あちょっとなまってるやんな。
なまってるんやと思う。あと、うん、なんかその独特の文法というか、
向こうもめちゃくちゃで喋ってくるしね。
そうそうそう、
こっちもめちゃくちゃで喋って
る。シンガポールとかも一緒だよね。あのシングリッシュって言われてるから、イングリッシュじゃなくて、
うんうんうんうん、
独特のその中華系の人たちとかやってるから、
もう周りもそうだし、
ほんまに何喋ってるか分からへん。マジで
和製英語的なね、
うん、
あるよね。 それを英語だと思い込んで言ってる的な、
うん、ああなるほどね。
そう
でも結構じゃあ場面としてはリスニングが多いの？
リスニング、いや、あのミーティング出ると両方。
両方か。
だけどずっとあの大体それすると、うん、ハローとバイしか言わない。
そうだ、スペイン人とね。
そうそうそうそうそう。
仕事で。オラーっつって。
あ、そう、オラーって。それ以外一個も。
なるほどね。
ちゃんと英語は覚えたいなって思うんやけど。
うん、
まあ、でもああいうのって実際もその現地で住むなりなんなりもうちょっと強制力がないと無理よね、
うん、
ほんまに、
うん、
結局なんかそれなくて生活できるならそっちで生活しちゃうし、
そう、なんか追い込まれたい、家族とかを人質に取られて。
で秘密ばらまかれて、
そうそうそうそう。それでそしたら多分めっちゃ英語できると思うよ、なんか。だからもう次旅行行ってこのミッションこなせみたいな、うん、でも英語喋るの絶対無理みたいなやつを言わんかったら、うん、家族も皆殺しみたいな、うん、
それ覚えるわ。
でも出川とかすごいじゃん、よくあの挙げられてるけど、出川とかほんまにあのパッションで伝えてるやん、
うん、
あの単語絶対俺らよりボキャブラリー少ないのに、
うん、
なんか勢いで言ってる、
うん、
あの感じ見たらほんますごいなって思う。
だから確かにね、ちょっと頭でっかちになってしまってる感はあって、
うん、
恥じらいとかね、
うん、
でも私も出川寄りだな。
あ、で出川寄り、そう、
出川寄り
リアクション芸人。
外外は行かないとしても、なんか日本に来る外国の旅行客の道とか聞かれたら、そんな感じで答える。
だからあのあからさまに日本語分かってなさそうなあの、
うん、
英語の本読みながら、うん、どこかに行きたそうな人見るとめっちゃ声かけたくなる。
すごい、
全然喋れないのに。
そう、なんかこの前山手線乗っててめっちゃなんかあの親子、お父さんおじいちゃん、ちょっと年取ったお父さんがある人と、
うん、
あの30ぐらいかな、
うん、
息子でめっちゃお互い体格めっちゃでかい
2
人が山手線で隣り合ってめっちゃあの肩すぼめて、なんか英語の地下鉄のやつを見ながら、なんかめっちゃどこ行きたいのだめっちゃ話しかけたいけど、話しかけた後であの相手が言ったことも分からなかったら、うん、余計相手悲しむなと思って話しかけへんけど、うん、ちょっと悔しいな、そういう時、
うん、
だまずレベル1でもう今までは指さすしかできんかって道聞かれた時、
うん、
みたいな、ビ、
うん、
みたいな、前に指みたいな、ビとか、
うん、
でもうそれは話す勇気がなくなるから、最近全日本語で取り組もうっていう、う
ん、逆
に
それはいいと思う、
左行くじゃないですかつって、うん、 だもうお前が何言っても俺は聞き取れへんぞっていうのを最初にアピールした上で、そう言葉を交えてこう説明するっていうのを今チャレンジしてる。
はいはい、
でもそれはとても正しいと思っていて、うん、あの向こうはこっちに旅行とかね、うん、こっちに来てるわけじゃないですか、うん、だから現地の言葉をねやっぱり分かるべき、
うん、
でだって自分がさ外国行った時にさ道尋ねたらさ向こうの言語でバーって返される
から、ね、いやもうこんな偏僻な島国でそんな大陸様とそんなそれはもう俺が英語を覚えたいのが悪
い。あ、確かにね。
そのなんか英語をそういう喋りたいとかいろいろ思った時に感じることやけど、
うん、
なんかあそれこそアメリカとか住んでる人たちってさ、
うん、
自分のメインの言語やん、
うん、
メインの言語を喋るだけでさ、
うん、
いろんな国に行けるのめっちゃ良くない、うん、
めっちゃいい。
マジで、
うん、
な
ん
うん、自分で普通に喋ったらたまに通じる人ってやばいよな、うん、だから海外旅行めっちゃ楽しそうやなと思って。
いや楽しい
と思う。アメリカの人って、
うん、
っていうのめっちゃ思うの。逆の立場だった時に、
うん、
めっちゃ案内板日本来ただけでも、
うん、
案内板基本英語で書かれてたりとか、なんかもう全部基本対応してくれる人めっちゃおるやん、
うんうんうん、
だから普通に俺らからしたら日本語喋ってたら通じる人めっちゃおるっていう第一言語で、
うんうん、
海外旅行できるっていう経験ってだけで、
うん、
すげえなんか旅行楽やなって、
うん、
ずるいよね。
ずるいよな。
俺らハワイぐらいしかないもんね。
ハワイ行ったら俺びっくりしたのアメリカの英語より関西弁の方が多かったからあれみたいな。俺らハワイ来たのにホテルのところ聞こえてるの、うん、めっちゃ関西弁の高校生の単語とか聞こえてきてあれ俺ら海外来たよなみたいな。めっちゃある。
ハワイと台湾。
台湾も。
台湾も日本人ばっか。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあ日本語結構聞こえてくるの？
聞こえるし、通じるし。
あ、通じるんや。
通じる。
へ
え。なんか若い人とかはあんま通じなくても、おじいさんおばあさんとかは通じるから。
すごいな。
こうお店とか探してると、もう本当に小汚いホームレスみたいなおじちゃんが、うん、何？まんじゅう？まんじゅうこっちだよとか。
逆に怖いな。
全然話しかけてくる。
トルコ行った時も。
トルコ怖えな。
そう。イスタンブールでムキムキの奴らがこんにちは。こんにちはってに。
これそれ。めっちゃ
もうこれもう絶対。
それでダメ。
絶対あかんこんにちはやと思って。
めったにないな。そう一番あかんこんにちは。
知ってること
。こんにちはの中でも。
学生の時。パリ行ってエッフェル塔の前の広場で「おうジャパニーズトヨタトヨタ」って言われた時も怖くて走って逃げた。そうそうそうそう。
あのあれはもう引っかかったあかんやつ、
う
ん、
そうやんな怖いよな、
うん、
しかもあれ分かりやすいよな、うん、反応できるもんな その単語にな、
うん、
あれはなかなかすごい反応しないのが難しいよな、
うん、そう丸暗記でこれ言っとけばいいみたいな、
うん、
俺気づいたら10万円の革ジャケット買ったもん
いやそうやんな。でも、
うん、
あれすごいよ。すごいトリックやな、
うん、
絶対反応違うもんな、
う
ん、
そうビクってなってそしたらその人狙って、
うん、
どうしたのこんにちはいいものあるよっつってい
やそのなんかいわゆるバイリンガルとかトリリンガルの人とかってさ、うん、その脳みその使い方全然絶対違うやん、
うん、
なんか日本語として聞く日本語が来るっていう前提で音を聞いてるのと、
うんうんうん、
なんか何が来るか分からん状態で、
うん、
それぞれの言語に変換してやるのって、
うんうんうん、
脳みそがもうフル活用するやん常に。マジ頭やばいなって思う、ね
うん、
あれ
ずるいよな。
ずるいよな、うん、いやずるいっていうかほんま意味わからん、
意味わからん
どういう風に処理してんのか
本当に。
いいな英語喋りたいな。勉強しようか
じゃあちょっと長くなったんで、
はい、
そろそろ締めますか。
はい締めましょう。
じゃあゲストの塚田さん、
はい、
どうでしたか。
あのねもう眠い
なんかあの当時の10年前のラジオとかとなんか違いとかあった、
うん、あでもこんな感じでしたね。
こんな緩い感じ。
こんな緩い感じでうん、そうだね、まったり喋ってましたね、
うん、じゃあこんな感じで喋ってても炎上したね
荒らされるかもしれんよこれは。
まあ改善していこう、うん、それは。
はい、エンジニアがねいるからね。
そう、 PDC 回していこう。
プラン
to check action。
おーいや
そうね、
いや実力不足ですわ。
まあみんな初めてなんで、ね、
こっから、うん、こっからです。
もう目標、まあ目的としてアメちゃんが、うん、そもそもトーク力を鍛えたいです。
そう、
まあ、話してる感じ、うん、俺の方がトーク力なさそうな感じやねんけど。
いやいやいやいやいや
そんなことございません。
いやいやいやいや、
あのエピソードトークだけを
内容エピソードトークね、うん、木だけ
そうやな、あのちょっとな、そう、何も考えずに話し始める傾向にあるからね。
まあ、線路ここで止まってるんだけど全速力で汽笛に話すから。
ネタ帳作りましょう。
そうね、
そうやな、
ちょっと
こういうことは、まあ、難しいな。なんか、うん、自分だけのエピソードトークがあるけど、
うん、
エピソード、テーマトークテーマを決めた上での話とかは、
うん、
まあいろいろやっていったら分かるか、ね、
ちょっとこっから練習していって、
何でもできるようになるかもしれないよ、うん、
そうやな、
うん、
英語も勉強する俺。
動物園も、
動物園も行く
なんか、そういうラジオありきでネタを探して行動するみたいなのはいいから、うんうん、
素晴らしいですね、
確かに、
うん、そういうのやってきたよな、
はい、
うん、
素晴らしい。
まあ、俺はちょいちょいこのラジオでプレッシャーを感じながら、
うん、
本を読んで紹介するっていう。
素晴らしい。
ただその紹介する内容も薄いから、うん、いい感じに興味持てるかもしれない
なるほどね、紹介物がね、あるといいですね。
そうだね、なんか多分まだこのアンカーっていうアプリの使い方わからんけど、
うん、
それぞれチャプターのリンクとかも多分書けると思うから、う
んうん、
すごい。
なんか最後に、
うん、
読書バトルみたいなの知ってる、
うん、知らん。
なんか武井壮さんがラジオで言ってたんやけど、
うん、
その一つの本を、
うん、
なんか選んで、
うん、
それを5分間でプレゼンして、
うん、
どっちが面白いかを選んでもらうみたいな、
うん、同じ本、
同じ本じゃなくてもいい、
うん、あ、そうなんや。プレゼン力みたいな、
プレゼン力と何伝えるか、そういうのプレゼン力、
なるほどね、
っていうのがなんか流行ったことがあったらしくて、
うん、苦手やわ、
ね、それしたらええんちゃ
うプレゼン力欲しいの
いや、なんかその本読んで紹介するんやった
らはいはいはい、そうやな、うん、俺テキストとかその、まあ、結構今ブログとかも簡単にできるけど、
うんうん、
そういう文章を起こすとかあんま苦手なんやな。だからなんやかんやもう適当に浅い感じで話してたらだんだん深掘れていける感じがいい、
うん
うん、
徐々に、
そう、
徐々にやっていきましょう。
やっていきましょうか。
一歩ずつ。
一歩ずつ。まあまだこれエピソード1。
そう。
なんで。
はい。
まあ次回またトークテーマ決めて。
うん。
なんかデータ見て改善できるのあったら、はい、全然聞かれてないとこあったらちょっとカットしたり。
はい。
はい、
やっていきましょうか。
はい。
はい、
ありがとうございました。
はい。もうちょっとなかなかの時間なんでここで終わります。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。